リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、エコネット市民カフェでおなじみの新里義隆です。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、3月から始まりました新番組ことから未来、京都の寺社仏閣に学ぶ心旅では、京都の寺社仏閣の宮司様や住職様など関係者の皆様にご登場いただき、寺社仏閣のご紹介、地域の文化のご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。それではこれから出会いの縁日心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社の協力でお送りをいたします。皆さん、改めましておはようございます。第11回ゲストは龍鳳山大徳寺塔頭小寿院副住職福城妙照様です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本当にコロナの感染拡大が、はい、収まらないという、そんな状況の中で大変だとは思うんですけれども、今日本当にお忙しいところ、スタジオに来ていただきましてありがとうございます。先ほどもご紹介をさせていただきましたように、もうあれやこれやという感じで11回を迎えるということになりまして、コロナ禍でこの番組を、スタートさせていただいたんですけれども、私自身も本当にパーソナリティという立場であるんですけれども、非常にこの番組を通じてお寺さん神社さんのお話、勉強させていただいております。
そうだいますか。
今日もいろいろと、そんな中で、お話をお伺いしていきたいというふうに思うんですけれども、早速なんですけれども簡単に、ご紹介を、していただけますか。お寺の。
分かりました。龍鳳山大徳寺と申しましてですね、京都市北区紫野の地にございます。正式名称が臨済宗大徳寺派の大本山で、龍鳳山大徳寺と申しまして、1315年の鎌倉末期ですねの頃に、宗法明朝禅寺、有名な大東国師と言われる和尚様が、小さな正願を建てられたのが始まりと言われております。その当時の南北両朝のが帰依を受けられましてですね、直願寺となりました。また後醍醐天皇からですね、本朝無双の前縁と、二つとしてない禅寺だと称されまして、その当時南禅寺と同格の京都五山第一位にも位置づけられていた寺でございます。
はい、ありがとうございます。お寺の方で現在は副住職というお立場で、お勤めをされているということなんですけれども、なんていうんですか、なりそめといいますか、プロフィールといいますか含めてちょっと簡単にご紹介いただければと思います。
は
い、
私はもともとこの小寿院の生まれで、ございましてですね、兄弟が5人いるんですけども、その5人の中の真ん中ですね、3番目でございまして、次男になります。もう物心ついた時からですね、もうお寺には、お坊さんにはなりたいなと思っておったもんですから、もうずっとその道でですね、修行道場を経て、上旬にの副住職となったという経緯でございますね。
お父様が。
そうです、父が住職でございます。
そしてもう何代かこう続く行ってらっしゃるわけです、
ね、そうですね、うちのお寺は、1543年からのお寺ではあるんですけども、長く続いては
ずっと代々家系でずっと。
いえ、そういうわけではございません。もう全然バラバラでございますけども、
5人兄弟ということなんですけれども、この辺お伺いしても大丈夫ですか。
結構です別に。
皆さんお寺の 関係のお仕事でお勤めといいますか、
私と一番下の弟だけがこの僧侶という道には進んでおりますけど。
ああそうですか、はい、もう子供の頃からも境内を走り回ったりとかみたいな。
そうですね、もうあの正寿院よりも大徳寺全部が庭と思っておったもんですから、まあ遊び回っておりました。はい、
これまた優雅な非常に贅沢な。
そうですね、参拝者をどけてドッジボールをしたりだとか。あ、そうだったんですか。そんな子供時代でしたね。はい、
ありがとうございます。あとまあ何というんですか、お寺の由緒歴史、はい、もう少しちょっと詳しく聞かせてもらえればと思うんですけれども、
はい、そうですね、はい、まあ、先ほどのご説明をさせていただいたんですけども、まあ、その後ですね、まあ、京都大火にもありました応仁の乱で、はい、大徳寺はもうほとんどが、燃えてしまうわけですね、
はいはい、
その後復興を任されたのがあの一休さんで、皆さんご存知だと思うんですけど、一休宗純和尚さん、
はい、
この方が大徳寺を復興してくださいましてですね、
ほほほ、
あの、まあ、大徳寺の住職にもなられてるわけなんでございますけども、
はい、
で、まあ、あの堺の豪商の方々が皆さんお金を出していただいてですね、
はい、
あの、あらゆるものが復興されたというふうに聞いております。
ほほ、
はい、
これまたなんで堺の方が、
はい、一休さんというのは、まあ、堺の豪商の方々の経営が非常に厚かったというふうに言っておりましてですね、
はい、
はい、まあ、その当時堺といいますともう自慢貿易の場所でありましたので、はい、
はい、堺の、まあ、方々のお力をいただいて、
そうですね、で、皆さん一休さんが信者となられてましたので、
はい、
はい、その方々が大徳寺を復興してくださったと。
ああそうですね、
なりますね、はい、
一休さんってね、僕ら子供の頃、ね、
まあ、皆さんが絶対知ってる方だとは思うんですけども、
そうですよね、
はい、
今もお寺さんの方ではその一休さんの、
はい、
こう、まあ、俗な言い方をさせてもらえるキャラクターというんですかね、そういうのをこう、なんか表出したりとかいうふうなこと、
あ、そういうことは一切ございませんね、はい、
ついついなんかそういう発想になりがちなんですけれど、まあ、僕ら庶民の立場から言わせではないですよね、
そうなんですよね、はい、ははは、もうあの一休さんというのは晩年ずっとあの京都の田辺の方のね、
はい、
あの一休寺というお寺にずっとおられたもんですから、
は
ははは、はい、
というのもね、あの実は私ちょっとお寺の世話役もさせてもらってましてね、はい、今年から、まあ、道内墓地というのを立ち上げて、
あ、
でそんなこともあってちょっとキャラクターっぽい2人のお坊さん、
あ、なるほど、はいはいはい、
9歳と6歳の修行僧みたいな感じなんですけれども、ね、それをちょっと、まあ、あのお寺の境内にちょっと飾ったりしてたもんですからついついそういう話をさせてもらって申し訳ない方です。はい、ありがとうございます。まあ、そういう、まあ、由緒歴史をこう辿ってこられたということなんですけれども、他にお寺として何か特徴的なことはありますかね。
そうですね、皆さん知ってる織田信長のご葬儀が大徳寺で行われておりましてですね、まあ、秀吉がその中に宗慶院というお寺を建てて、こちらでご葬儀をされてですね、はい、はい、まあ、それから戦国武将の方々が相次いで塔頭というお寺を建てられていきましてですね、
はい、
現在別院が2か寺と塔頭22か寺の中にあるとい う、はい、それは全てで 大徳寺とも申しますし、はい、そういう形式になっておりますね、はい、
あ、そういうこと
なんですね、はいはい、まあ、戦国武将もかなりあの大勢おられますので、
はい
はい、有名な方々が、はいはい、
まあ、そこでこうお葬式を挙げられたという何かそのご縁といいますか、
まあ、聞く話ではあの秀吉がこの大徳寺とのお茶という関係がかなりありまして、はい、このお茶の文化を、使って天下を取るというのが秀吉のあれだったと思うんですけども、まあ、その中心が大徳寺だったもんですから、はい、あの太刀の中全部にお茶室がありましてね、大徳寺は、
はあ、は
い、もう千利休という有名なあの茶人さんも皆さんあの修行されたお寺にございますので、はい、大徳寺の茶面と言われておりますけども、お茶の湯との関係が非常に強いあの、はい、お寺でございます、はい、
茶の関係、
はい、 あの時代は本当にお茶がブームといいますか、はい、
お茶がブーム、
はい、
かなりいろんなものに対する影響を受けたという、そう
ですね、で秀吉の右腕みたいな形で千利休がおられて、
はいはい、はいはいはいはいはい、
お茶と文化がすごい綿密なのが大徳寺というふうに聞いておりますね。
はあ、はい、まあ、京都のお茶というとこ宇治というこういう我々大阪の人間からするとあるんですけれども、やっぱあの地ともかなり、
そうですね、
はい、
まあ生産の方はそちらかとは思うんですけども、
はいはいはいはい、はい、
まあ、有名なその村田寿光、竹の女王、千利休、そういう方々が、あとは利休の弟子のね、いろんな方々がずっと大徳寺に関係されてた方が関係されてましたので、
はい
はい、今も茶人さんがいっぱい来られるのは大徳寺になってますね、はいはい、
ありがとうございます、まあ、お茶の話が出たところでここでいつものように、ミュージックブレイクということで、音楽をお聴きいただきましょう、曲は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは龍宝山大徳寺福城妙照副住職様でございます。それではの後半もお話を伺ってまいりたいというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。
あのお茶のお話、あの私もそんなこうお茶がその時代にかなり影響をしてたというのは、まあ、あの今日初めてお伺いした
そうでございますか
ことなんですけれども、今でも、そうするとそのお茶にはあのお寺としても思い出があって、いろんなこう行事といいますか取り入れたりされてるんですかね。
そうですね、まあ、大徳寺自体が行っているわけではないですけども、そういう塔頭の個々で、あのいろんなお茶会が行われたりだとか、まあ、法事をされてそういう催し物はされてますけども、はい。
まあ、お茶には、ね、こういろんな作法がね。
そうですね、やっぱり禅という、我々禅宗という中の臨済宗ですけども、はい、この禅の精神はやっぱりしっかり学んでですね、体で得て、はい、それをやるのがお茶だと思いますんで、
はい
はい、まあ、そういう精神面ですねのもかなり影響してるんだと思います。
はい、ははは、精神面、
はい、
ですね。ははははは、
まあ、スポーツとかでもね、道というつく柔道だとか剣道だとか、はい、いろんな道がな、佐藤華道もいろいろありますけども、うん、そういう道がついてるのは全てにおいてこの禅宗の精神面がやっぱり伝わっているものだと思いますんで、
うん、
はい、まあ、座禅がやっぱりそれが一番、ね、影響を与えるものだと思うんですけども、
はいはいはい、座禅もその影響流れ、
うん、そうですね、
ということなんですね。
はい、はいはい、
ありがとうございます。あとですね、重要文化財もかなりの数があるやにこう聞いてるんですけれども、
そうですね、
その辺のちょっと簡単にご紹介なんかいただければ、はいはい、と思うんですけれども、
まあ、まず国宝がですね、大徳寺の宝城、
はい、
とその前にあります唐門と言われている門があるんですけども、
はい
はい、それが国宝になりまして、また、境内七道伽藍が並んでおりますけども、直視門、三門、
はい、
仏殿、八刀、
はい、
あと経蔵と浴室ですか、そういった建物があるんですけど、それが全て、重要文化財の建物になりますし、はい、
経蔵、浴室、
はい、
経蔵というのはどんな、
経蔵というのはお経を納める蔵と書きまして経蔵ですね、
はいはい
はいはい、昔古来から の教本が納められている、はい、
浴室っていうのは、
浴室っていうのはね、大きなお風呂なんですけども、
やっぱお風呂ですか。
そうですそうです、
はい、かなと思いつつも、なんか言うのもどうかなと。
この禅寺っていう中に七道伽藍と言いましたら浴室っていうのが入ってくるんですけども、まあ修行僧たちがいっぺんに入れるような大きいお風呂ですね。はい、その当時は蒸し風呂なんですけども、
蒸し風呂、
はい、サウナみたいな感じで、そこで汗をバーッと流すという形、汗を出すという感じですかね。
はい、
そうだね、水をジャージャーかけるわけじゃなくて、
滝に打たれるわけではなくて、
バーッと汗を出すみたいな、
汗を出、
はい、そういう風呂が、まあ、大徳寺には残っておりますけども、
はい、それはすごいですね。それ何年前に作られたものなんですか。
もうそれはね、今残ってるのは全部江戸初期の、
あ、江戸初期ですね、
はい、そうになりますね。はい、大体全部が1600年頃から1630何年ぐらいにはもうできてますね、全部。その時が一番大徳寺の一番流星が聞き合わせた時ですかね、はい、相次いで皆さんが建ててもらくださったという感じですね、はい。
まあこう想像するに、もうその浴室なんていうものというのはもうかなり、うん、
はい、
当時で言う入ってく豪華絢爛な施設やったんかな。
そうですね、
そうですか、はあはあはあ、またぜひ一度私も行かせていただきたいと思ったりします。まあ、もちろん今それ見るだけということなんですよね。
まあそうですね、まあ、建物があるので外から見てる分には大丈夫ですけど、はい、
とその他重要文化財以外にこうご紹介してもらえることってありますかね。
そうですね、まあ そのお話なんですけども、今その重要文化財の北条、あ、国宝の北条の、修復工事が、始まっておりましてですね、今年の1月から、全体に足場を組み始めまして、まだ現在もまだ足場を組んでる状態なんでございますけども、
修復工事が始まっている、
北条の半解体修復工事になりますけども、
そうなんですか。この番組11回目ということなんですけれども、実はですね、この間来ていただいた何か所かのお寺神社で修復工事とかされてるんですね、いろいろ聞くとコロナ禍で参拝者拝観者が減ってるということで、まさにこの時期をということで、
あ、なるほど、
工事を前倒ししたりとかいうことでやってるというふうなお話をね、ご紹介いただいたんですけれども、その話を聞きまして、やっぱこう時間軸がちょっと違うんだなというふうなことをね、印象を受けたんですけれども、やっぱり同じような参拝者が減ってるからという、
大徳寺はそれと違いましてね、もともと決まっていた、期間でございまして、たまたまコロナ禍に入ってしまったという、なんですけども、期間的には8年から10年ぐらいを予定している工事になりますので、これはたまたまの流れでございます。
たまたまなんですね、
今回は。
それはやっぱり文化庁国重要文化財ということでありますの で、何かそういう指示みたいな、
そうでございますね、もう流れでこういう期間になってしまったというだけでございまして、
どれぐらいの期間と、先ほど 10年、
そうですね、多く見て10年を今計画しております。もちろん北条だけではなく、あらゆるところを直していく分で合わせて10年ぐらいを計画している工事になりますね。
実際なんですけど、どういう修復工事、傷んだところを傷めていく。
そうですね、メインは屋根替えなんですけども、それ他にももうだいぶその瓦とかで重みが増して、傾いてきている部分がやっぱり多くありますので、そういうのは直したりだとか、そういうのを含めますと、北条を半解体してですね、直さないといけないというので、期間だと十分長くなっているということですね。
宮大工さんが、
そうですね、
特別な技術がいるわけですよね。
そうでございますね、やはり、やっぱり年々こういう職人さんは減っているという聞いておりますの で、
ですよ、ね、
材料も減っておりますし、なかなか大変な、
釘を使わず、木を組んでいってるんですよね。
そうですね、お寺というのはやっぱりそういう技術が要されますので。
ですよね、外国の方はハイテクよりもそういうローテクって言ったらいいかどうか分かりませんけど、日本のそういうところもすごい関心があるみたいなんですよね。
そうですか、
どうしてこれを組んだんかとかまあそんなお話をね、ちょっと
そうですよね、
お寺さんに
本当に
聞いたお話なんですけれどもね、すごいですね、なかなかその解体してまたこれ組んでいかな
きゃなわけです
から、すごいことやと思います。これはちなみにどれぐらいのスパンで、何年ぶりといいますか。
そうですね、もうその1636年に北条が再建されてるんですけども、もうそれ以来ということになります。
そうなんですか。
そうですね、ちょこちょこ屋根が変わったりとかしてますけども、こういうふうに解体されるっていうのはもう初めてのことでございますんで、もう中のもの全てを出させていただきましたので、祀られてる大東国主の開山お木像も370年ぶりぐらいに移動するという形で、非常に貴重な機会を私たちも立ち会えてですね、本当光栄でございました。
そうですよね、私も貴重なお話をする意味で今日聞かせていただいて、本当にありがとうございます、先ほどちょっとコロナのことをちょっとお話をさせてもらったんですけれども、コロナ禍ということで、拝観者といいますか、かなり減っておられるとは思うんですけれども、その辺でお寺として、こういう取り組みをしているとか、何かちょっと一つご紹介いただければと思うんですけれども、
取り組みですか。大徳寺というところがですね、もともとそんなに拝観といいますか、参拝をメインでやっているお寺ではないんでございます、特別公開以外はやってないお寺でございますので、一通りがそこまで多い お寺ではないんですけども、
はい、
まあそういう意味ではもうそういう人が入るという行事は全部和尚だけでの行事にさせてもらって、
はい
はい、極力人が来れないように、はい、密にならないようにという感じで行っておりますね。
あ、いいですね。
はい、はい、
でまあ370年ぶりの、
うん、
あ、そうね、分かりました。まあ実際のところ、まあ、コロナで、まあ、密にならないということなんですけれども、はい、何か特に変わったことというのはまあないわけですか、
ね、そうですね、これといって変わったことは、まあ本当に中止を余儀なくされている行事はあるんですけども、
はい
はい、まあ、それ以外は本当にマスクをつけて距離を取って人数を減らしてでなんとか伝統行事とは務めてますので、
はい、はいはい、分かりました、はい、お話が尽きないところなんですけれども、この番組ことから未来ではお越しいただいたゲストの方にリスナーの皆さんに向けて、未来へつなぐメッセージを、
はい、
まあ、お願いしてるんですけれども、はい、ご紹介いただけますか。
はい、じゃあこちらでございますね、今を生きる、怠らず努めよと書かせていただきました、
はい、
お釈迦様のお言葉なんですけども、まあ、諸行無常というお釈迦様の教えがございますけども、まあ、世の中すべては移り変わるという意味でございますけども、またですね、お釈迦様が亡くなられる前に弟子たちにこう怠らず努めよと言われてるわけですね。まあ、このコロナ禍においてですね、非常に重要な言葉じゃないのかなと思いました。まあ、今コロナという疫病はですね、昔からいろんな疫病が流行っておりました。しかしですね、それはずっとですね、続くものではなくて、始まりがあればやっぱり終わりがあるという意味でございまして、そしてまた今を生きる私たちはですね、限りある命を生きるからこそ今という時間を真摯に受け止めて、今自分がすべきことを考えて過ごすべきではないかなとこう思うのであります。どうか皆様もこの言葉を胸にですね、すべては無常であると、今を生きねばと思っていただいて、日々精進をしていただければなとこういうふうに思う次第でございます。今を生きる、怠らず努めよ、これが私の言葉とさせていただきます。
はい、ありがとうございます。素敵なメッセージ。
いや、そんなもないです、
ね、ありがとうございました。今を生きる、怠らず努めよ、本日のゲストは龍宝山大徳寺達中小寿院副住職の福城妙照様でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は第12回、どうぞお楽しみに。さようなら。公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石社のお送りいたしました。